音楽が人間にもたらす効果は絶大です。集中力を高める、士気を上げるなど、モチベーションアップにも効果的だし、逆にスローテンポな音楽で睡眠を促進させたり、脳をリラックスした状態にするなど、気持ちを落ち着かせるためにも効果的です。皆さんも自分の状態を考えて音楽を聴き分けているのではないでしょうか。ちなみに僕は音楽を聴いている時に、ちょうどエレベーターの扉が開く瞬間にサビに入ると、今日は絶対に最良な一日になるとドヤ顔になってしまいます。フットボールで嫌でも気持ちが高ぶってしまうのがチャンピオンズリーグアンセム。ピッチ上の選手たちはどんな感情で聴いているのでしょうか。アンセムを平常心で聴ける選手は、すなわち偉大な選手であることを示すのではないでしょうか。いやー、一度でいいから生で聴いてみたい。そうそう、アンセムを目覚ましの音楽に設定するの、なかなかおすすめですよ。こんにちは。それではトーキック FM、キックオフです。
最初の音楽はで、あ、アンセムになるんだなってなんか気づいたけど、
これ。早っ予測力早っ。
うん。
ちょっと、ひねりなさすぎた。
いや、それほど、やっぱりさ、チャンピオンズリーグのアンセムが偉大ってことで。
うん。
あれ、現地で聞くのは本当夢だね。
いや、聞いてみたい、マジで。
うん。
うん。
でも分かるわ。そのなんかタイミングよくさ、曲のタイ、サビかに入ったりさ、うん、曲が終わったりするの。
うん、そうそうそう。
あ、今日なんかいいかもって思うの確かに分かるわ。
うん、そう、思っちゃうんだよ。
いや、それで言うと、結構朝のルーティンになりつつあるんだけど、
うん。
とある駅から、職場に着くぐらいの感覚、
うん
うん、このタイミングで流すといいなっていうのを一つ覚えて、
ああ、なるほどね。
うんうんうん、で、それで最近流して聞いてるのが、うん、ヘイジュード。ビートルズ。
あ
れ、なんか不思議なんだよね。モチベーションも上がるけど、自分の中でなんかちょっと落ち着きもするみたいな。
うん、どっちかっていうとちょっとあのリラックスできる音楽かなって感じする。
うんうんうんうん。最初結構静かめの音楽で。
うんうん、そうね。
で、そっからもうひたすらこうダダダダのやつ、うん、あそこはなんか高揚感みたいな感じ。
そうだね。うん。
そう。最近ね、それにハマってる自分がいて。
ああ、だから、そうだね。朝聞くのにはちょうどいいし、その、このタイミングで聞き始めて、ちょうどこのタイミングで終わるっていうのが、こう、見出せてるのは、いいよね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
だから、まあ、あの曲って、いつだろう。60年代とか70年代の曲だと思うんだけど、
うん、
だ去年のアップルミュージックで1年間で一番聴いてたのはヘイジュードだった。それだけハマってたね。
ああ、もうまさにルーティンだね。
うん。
もう中学校時代に歌った合唱曲とか聴いてる朝も。
合唱曲ね。
なんかね、もう癖のように聴いちゃうんだよね、もう。
ああ。
昔を思い出してる。
うん、
そうなんだよね。なんかさ、その音楽を聴いてるとさ、その当時すげえ聴いてた時のなんか情景とか感情とかがこう思い返される。
うん、わかるわ。
わかるわかる。いや、ほんと音楽って不思議だよね。
ノーミュージックノーライフとはよく言ったもんだよね。
いや、ほんとそうだと思う。
まあちょっとヘイジュードに戻ると、その気分が高まる理由の一つはやっぱり エティハードスタジアムがなんとなくこう頭の中に浮かぶっていう。
ああそうね。
だからまあアンセムもそうだけど、そのマンチェスターでヘイジュードを聞きたいっていうのも一つあるかもしれない。
ああそうね。
うん、それもそれで最高だなって。
ああそうだね。
うん、
もうそれがチャンピオンズリーグの舞台だったらなお最高だよね。
そうだね。だいたい入場前にヘイジュードを先にちょっといつもより先にかけて、
うん、
で、まあ、入場してきたらアンセムっていう流れだから、
うん
うん、
最高だねそれが一番。
うん、もう想像するだけでテンション上がるな。
うん、そういう意味ではたまらないカードになったので、
うん、
チャンピオンズリーグのベスト8を間近に控えてるってところで、
うん、
まあちょっと今日はその話を、
はい、
していこうと思います。
うん、
まあ今触れたように、うん、多分最大の注目カードがシティ・マドリーっていうところで、
うん、
うん、
3シーズン連続？
そうだね。
いやど
っちかだからこうすると2年前はその対決を制したマドリーが結局優勝？
そうだね、決勝がリバプールとで、
うん、負けました、
うん、で昨シーズンは、シティがリベンジ成功して、まあ、そのまま優勝って感じ、
うん
うん、だから本当に今シーズンも本当に優勝候補筆頭同士の対決がまさかのこのベスト8でタイミングで当たるっていうね。
ちょっと早いよなって感じだな。
早いけど、早いんだけど、なんか今回久々にベスト8の顔ぶれがもう順当すぎるというか、すごい豪華だって感じする。
ね、
これぞチャンピオンズリーグ。
そうそうそうそう。そうなんだよ。
まあでもないよね。ここ数年なんかこういうのってなくて、なんかさ、毎回自分らが思ってるのとちょっとずれるというか、ポルトガル勢がなんか入ってきたり。
ああ、はいはいはいはい。そう、ね。
なんかね、順当じゃないんだけど、今年はもうなんか、ほぼ全部順当にいったかな。
うん。
うん、
感じがする。
いやー、シティ・マドリーですよ。どう見ます？
いや、これ難しいね。いや、総合力は当然まあシティだと思うし、例えばまあ同じカード10回やりましたって言ったら、多分勝率はシティの方が上なんだろうけど、まあこれが2回っていうところと、まあなんせチャンピオンズリーグのレアルマドリーっていうのを考えると何をするかわからない。ただあれだよね、マドリーホームが最初だよね。
そうだね。
うん、
もう確定なんだっけ。なんかさ、アトレチコとなんか被るから、マドリードで同じタイミングで被るのがっていうので、ずれなんか分かんないじゃない。もう決まってんだっけ。
え、そんな情報があるの。
あ、分かんない。最初なんかそう言われてて、
でもそうなの、分
かんないから。マドリーがセカンドとかだったら結構マドリーかなとか思っちゃうんだけど。
いや、そうそうそうそう。
まあでも、まあそう、まあ、順当にいけばファーストでやるんだろうから、
うん、
ファースト、ベルナベルだったら、まあ話は変わってくるんだよね。
うん。
ああ。
そうだね。まあバルサファンからすれば、当然シティに勝ってほしいと思ってるし、
うん、
まあ、それで言うと、セカンドレグが、まあ、マンチェスター、エティハドの方がいいなとは思ってるね。
うん。
うん。
そうだね。確かに、ちょっと、選手層とか含めると、やっぱりシティはちょっとズバ抜けてるかなって感じはしてて、で、ね、デブライネがこう復帰して、やっぱりすげえなっていう。
うん、
やっぱり試合をこう決定づける選手だなっていうところがあるので、あるから、うん、まあデブライネの復帰も含めて、 ちょっとシティの隙はなかなかないかなって感じがするね。ただ、マドリードは、まあ、タツイロも言ってたけど、チャンピオンズリーグでは本当に、理不尽なくらい、もうなんていうの、理屈じゃない戦い方、勝ち方をしてくるから、もうちょっとね、予想はね、なかなかつけられない。
本当そうだね。流れ関係なく、ね、一つのプレーで試合変えちゃうチームだから。まあ、タレントもね、ベリンガムだ、ビニシウスだ、いるから。どうだろうね、本当に読めないわ、どっちが勝ってもおかしくない。
監督も含めて本当に世界最高の試合、アンチェロッティのなんか修正力とかがすごいからさ、なんかペップって、まあ、去年はさ、あのシティすごかった、なんかそれまでのチャンピオンズリーグでなんつうんだろうな、やり方変えちゃって失敗するみたいになったじゃん、なんか相手に合わせすぎちゃって、アンチェロッティはやっぱなんかそういうのがないというか、そういうところレアルすごいんだよな。
そうなんだよね、最高の監督、最高の選手、最高のクラブ、もう本当に頂上決戦っていうのがふさわしい対決だよね。注目しちゃうのはやっぱベリンガムかな。
もうなんか1年目ながらマドリーの血をしっかり持ってるというか、それこそこう試合終盤に、決勝点を挙げるとかっていうのを今季も何回もやってるから、それをチャンピオンズでもやってもおかしくないし、そうね、ベリンガムをどう捕まえるか、そこは鍵だね。
それこそ2年前のこの対決ですんげー劇的にさ、ベンゼマとロドリゴだっけか、あの役目をなんかベリンガムがするっていうのがすんげー想像だよっていうか、でもあれなんだよね、なんかイエローもらっちゃってて、次もらっちゃうと出場停止になっちゃうんだよね、ベリンガム。
そうだね、
確か。
で
結構他にもいるんだよな、確か。
ああなるほどね、
優先
それはでかいね。
カマビンガとかだっけな、カマビンガとか、
ああ
気がすんだよな。こういうとこを気を使ってやんないといけないか。
なるほど、それはやっぱでもカードを気にしながらやるっていうほど多分余裕もないだろうし、そこはやっぱりアンジェロッティのマネジメント力が試される感じはするね。
そうだね、中盤もいろんな組み合わせがあるし、まあ、最近で言うと結構機動力を重視してる感じがあって、その、まあ、クロス真ん中に置いて、カマビンガとバルベルデっていうその圧倒的に動ける2人をインサイドとかに置いてるから、その辺でこうめちゃくちゃ運べる選手がやっぱ2枚いるっていうのはでかいし、なんかそれでね、シティの中盤を崩していくっていうのも全然可能性としてはある気はしてるね。
中盤の対決えぐいね、そう考えたら。
いやもうこれは本当に最高峰じゃないの。
すげえな。
もう本当にワクワクするよ、これは。
不安なのがなんかお互いディフェンスラインな感じがするわ。
そうだね。まあ、マドリーは主力が怪我で欠いてるからあるし、でも、シティは
シティは 怪我人っていう怪我人、あ、グバルディオルかな、抜けてんだけど。怪我人ってい
う。あ、そうだね。でもベンチにはいる気がする。
うん。でもね、今シーズンのシティ意外に守備脆いからね。
ああ。
そう、あっさり先制されるみたいなのがあって。
ああ、そうね。
ルベン・ディアスも、なんかちょっと、今シーズンはいまいちな、的な気がするから。
今、外れてるよね、
外れてる、外れてる。ファーストではなくなってる。
うん。
でも俺はキーマンはカイル・ウォーカーだと思ってる。
ウォーカーとビニシウスの1対1だからね。
いや、これはもう、どう抑えるかによって結果はだいぶ影響してくるかなって思うね。
まあでもやっぱりシステムの噛み合わせ考えるとね、ベリンガムがフラフラしてる気がするから、
うん、
やっぱそこがキーマンかな。
うん、
うん、予想はできません、これは。
いやー、これはね、できない。
これはでもシティ6割、マドリー4割とか、そんな感じ。
ああ、なるほどね。
うん。
どうだろうな。意外とマドリーがいっちゃうんじゃないかなっていう。
あ、ほんと。
なるほど。俺、ずるい言い方していい？勝った方が優勝すると思う。
ずるいわ。
うん、
まあね、
そんなところかな。
うん、確かに。
うん、
まあだってね、それ勝ち上がって待ってるのが、じゃあバイエルンかアーセナルかっていうところになるけど。
う